レディオ 2.4kg。
はい、レディオ 2.4kg MC ジョニーですけどね、なんか今日あれですね、ちょっと照明の位置が悪くて、なんかちょっとこう顔がぼやけてますけども、まあいいや、というわけで始まりましたけども、いや今日はですね9時25分スタートなんですけど、いつもよりですね25分ぐらい遅いんですが、ね、これ私のせいででしてね、さっき走ってきたんですよ本番前に。で先週の木曜日ですね、3日ぶりぐらいに走った時に鎌倉まで行って、で湘南モノレール走ってるんですよ。でその道沿いをガー行ったんですよ。うわーって、あそこねマラソンコースとして最悪だわ、湘南モノレール沿い。人が走るようにできてないんですよね道が。だから車をこうビュンビュン飛ばす車の横、怖い怖いって言いながら走って、で大船着いて鎌倉のぐるっと回って戻ってきたんですよ。でそれからなんだかんだ走るタイミング逃して、今日ですね水曜日、それから先週の木曜日から、そうですよ5日ぐらい空きましたが、1週間ぐらい空いたが、久々に走りに行ったんですよ。走りに行って、で先週末ですね、ちょっと幼馴染の稲本くんという男の子がいるんですけど、山口達也人のね、誰に似てるって言われたら、俺なんか いろんな人に親戚に いるっていうこと20人ぐらいに言われてきたっていう親戚顔の男の子がいるんですけど、俺も30年来の大親友なんですけど、その彼と秋葉原で会ってて、そしたら、いや、丹波さ、丹波って言うんですよ僕のこと、丹波さ誕生日だったじゃないって言って、うんっつったら、ちょっとじゃあ誕生日プレゼント買ってあげるよって言うから、ランニング用のポーチ、ランニングポーチっていうかナイキのやつ買ってもらったわけ。よっしゃっつって言って家つけて帰ってきたら、大きいんですよこれが。あれって思って、でもこういうのラージとか S とか M とかなかったから、別にこういうのってサイズどうなんだろうと思って、でそれをちょっと試したくてですね、今日走りに行ったら案の定でっかくて、一番サイズ小さくしたのにでっかくて、でもう走っててもこうペットボトルがガンガンガン腰当たるから、これ無理と思って、ちょっとこれダメだと思って一回帰ってきて、でももう一回走り出しちゃったから行こうと思って、で戸塚のですね国一沿いを走ろうと思って、でまあ今日ラジオありましたから、まあ10キロ1時間ぐらいで帰ってこようと思ったら、だいたいですね戸塚はバーっと行ったら、なんか5キロぐらいから火ついてきて、戸塚駅まで行っちゃえっつんでね、片道だいたい10キロぐらい走りに行ったんですよ。バーっと戸塚駅の前まで行って、で次戸塚ってすごい坂があるんですよね。まず国一登るまで坂がぐーっとあるんですよ。箱根駅伝の走るコースですから、そこぐー遊行寺の坂、もううわーってなって、助けてなって、そこを登りきるわけで、この間1ヶ月前に2ヶ月ぐらい前に戸塚駅行った時はあれだったの、昼の1時に走り出して、すごい暑い日で28度ぐらい、このラジオも喋ったんですけど、28度ぐらいあって途中でバテたんですよ俺。戸塚駅1回行って、戸塚駅また折り返すときに坂を登っていくんですよ。すんごい坂、遊行寺よりももっとこう急勾配に坂を、でそこで初めて足が止まったんです俺、ランニング初めて。それからなんだ周り足止まったへーってなって、今日そこのリベンジしてやれって言って、その戸塚駅に向かう途中の坂をまず下るときにもうにやけんのね顔が、へへへへって言って、危ないんだよね、独り言を言ってますから大体そういうときって、あーめんどくせえ、こんなめんどくせえこと何やんなきゃいけないんだってこうね言ってるわけ、口に出すんだよそれ絶対。であと知ってる曲が流れると、歌える曲が歌えるとこを歌うわけね、ラララララブサンバラブなんとかって、小田裕二みたいなこと言って、ネバネバネバネバと口に出して歌いながら坂を下っていくわけですよ、ね、危ないんだもう。で戸塚駅行って、ね、お待ちかねの前回は挫折した坂を登っていくわけ。そうするとさ、もううーってダメってなるの、一番きつい走ってて今まではーってなるんだけど、そこで願かけるわけ自分の中で、ここ坂登り切ったら絶対ティファちゃんと付き合えるっていう、そういう風なこう願かけをするわけで、モチベーションを保つためにそこでも独り言忘れませんよ絶対、こんなめんどくさいことやってて何も言うことないのによって口に出すわけ絶対ね、やめたい、もう意味ないこんなことって言うのね、言うんだけど、そこ登り切った時にエドリアンって言ったんだよ、エドリアンロッキーね。でこの間さっき言った稲本くんも前走ってたわけで、稲本くんの影響もあるわけ、走る影響は前10年ぐらい前に、稲本くんもっと剣道部なんだけど、僕と同い年なんですけど、でその彼が20歳ぐらいの時、江ノ島まで地元と一緒なんだけど走って行ってたわけですよ。で 休まないのって二十歳の時聞いたら、休まないよって、休んだらほら悔しいじゃんって言ってて、ああそうかって言ってて、それが俺ね15年越しにまだ頭の中残ってるわけ。稲本君に言った、だから俺ね、いや稲本のせいだよって言ったの。それは俺だって稲本があの時に俺休まないんだよねって言ったのを聞いて、俺もギリギリまでは走るって決めてんだって言って、あそうって言って、それで稲本君って言って、あのコーチは合わなかったけど、お前のおかげで俺は坂を越えたよっていうことをこうテレパシーとして念を送るんですよ。そうするとランニングテレパシーとして帰ってくるね、やっぱり丹波おめでとう、帰ってくるのやばいね、丹波おめでとうっていう話で、あそうかね、それやって、それで遅れちゃったんですよ。でも今日幸せなことにですね、2時間18分で 21.69 キロを走ったんですけどね、あの2番目に早いね、あのハーフマラソンのタイムだったらしいです、うん、顔やばいですね今日、げっそりしちゃって、いやー困ったな、薬とかやってるわけじゃないですからね、ちなみにこれ余計なこと言うなってね、でね先週はですね、これね、ちょっとまあ、いや、もう怒られてもいいんだけど、言っちゃえ、全部ね、実名トークだ、これね。本番前にちらっと喋ったんですがね、遠藤くんコーディネート大作戦っていう作戦をですね、日曜日に行ってまいりまして、これはですね、遠藤くんがね、俺のことすごく好きだと。で、いや、なんだ、つって言って照れるわけさ、ね。一部でね、遠藤君はジョニーのイエスマンだねなんて失礼なこと言うやつもいるんだけどね、そんなことはないんだとね、ちゃんと俺と遠藤君はこう絶妙なバランスで会話をするんだよっていうところはあるんだけど、だからビートたけしと高田文雄みたいな関係ですよね。いや俺がもちろんビートたけしですよ。でそしたら遠藤君がね、いやちょっとさーっつって言って、いやだから洋服とかねあんま買いに行かないんだよねって遠藤君が言うから、ずいぶん前にね、じゃあ遠藤君、俺がねそんなん全身コーディネートやってやろうじゃねえかね、俺はジョニーの格好好きだって遠藤君前々から言ってくれるから、そんなんね、俺だって木梨憲武の影響を受けてね、太いパンツに白いワイシャツってそれしかやんないんだけども、でもそれ遠藤君ね一緒に付き合ってやろうじゃんかつって言って、それで大ちゃんとですね、あのダニー君を巻き込んで行ったんですよ、テラスモールに。でこれがさ、遠藤君にね、どういう格好したいのつって言ったら、いやー俺だなあんまファッションなーって言うから、次はタレント動画ないのって言って、いやーうーんって言うから、じゃピンタリストっていうねサイトがあるから、そこでファッションの、それこういろんな画像がバーッと並んであって、ファッションとかアートとかさ、ポスターとかそういうの並んであるわけで、それをこうピンを貼って、要は画像を保存するっていうね、公開のフォルダみたいなやつがあるわけですよ。で、それでじゃあ、ファッションの項目行って、ちょっと好きな格好で2、3個見繕ってくんねえかっつって話したら、わかったっつって言って、遠藤くんはこれやりたいって言うから、よしって言って、大ちゃんに送ったんですよ。大ちゃんこういう格好遠藤くんしたらしいんだっつって言ったら、なるほどね、つって、よしわかったっつって言って、予算いくらだって聞かれて、5000円らしいんですよって言ったら、全身でって言ったら、5000円って大ちゃん言うわけ。そんなもん何も買えないぞって言うんだよね。靴下買っておしまいじゃないかって言うわけ。いや靴下買ってってことはないと思うんですがね、なんつって、5000円じゃ無理だよって、いくら持ってきたらいいのって聞いたら、3万持ってこいって言うんだよ大ちゃんが、ね、そしたら全身コーディネート俺がやってやるって言うわけ。いやいやそんなスパルタコーディネートなんですよ大ちゃんのやつは、どうやらね。でまずだね、痩せさせるしだね、タバコもやめさせるぞって、わけわかんないこと、体から変えていかなきゃダメだって、こういう風に言うわけよね。怖いなって思いつつ。で、いざ日曜日迎えてあげる。で、遠藤くん来たんですよ。テラスモールに。でらーって言って、4人で合流して。そしたらさ、大ちゃんなんかさ、だいたいやろうって言ったら1週間ぐらい前だったんだけど、そこから、もうなんつうの？もうね、どういう格好がいいかっていうのをね、大ちゃんなりに1週間リサーチしてたらしいんで、実は言うと。いろんなサイト見て、いやこういう格好が合いそうな気がするんだって俺にこう伝えてきたわけ。わーとかって言ったら、いざ H&M 行ったらさ、大ちゃんが率先してさ、遠藤くんこれ着てみよう、これで、これさっき遠藤くんが、さっきとか遠藤くんが送ってきた画像のシャツはこれに近いからねつって言って、パンツはこれだろうって言って、ちょっと太めの合わせてだなつって言って、試着してみようって言って、で試着遠藤くんにしてもらったら、ちょっとちっちゃいなって、ああ分かった、じゃあ別の T シャツ探してこようって言って、サイズ変えてさ、大ちゃんが全部こうリードしていくわけ、どんどんどんどん。でそんで 上下揃ってね、よし、これでいいっつって言うわけで、シャツも T シャツも2枚あれば十分だって大ちゃん言うわけよ。で、パンツは1本あれやね、また上が2種類あれば着回し効くんだからねって言って、それで、遠藤くん予算いくらって聞いたら、1万円持ってきたっつうの。そしたらもう3人で喜んじゃうわけ。ダニーと俺と大丈夫で。1万って大ちゃん言うわけ。偉いって言うんだよ。これで靴まで買えるぞっつって言って、じゃあユニクロ行こうって言ったら、ユニクロ行ったら俺とダニーがこれ欲しいって自分のやつ探し出すわけよ、今度逆にね。で、俺靴あったらさ、靴1290円の、なんかね、ニットの靴あったんですよ、白い。あのさ、ユニクロのこれ知りません？ユニクロ U ってやつ。ゆゆゆゆゆゆって書いてあるやつ。これなんですけど。これなんかフランスのどっかとなんかコラボしたやつで、僕ね、このシリーズ結構好きなんですよ。で、その靴もそのシリーズでね、ユニクロ U のやつで。で、履いたら欲しいって言われて1290円。そしたら遠藤くんが、ジョニーそれ俺買ってやるよって言うんだよ。ほら、ジョニーに誕生日プレゼントさ、まだ俺持ってき、用意してないからって言って、1万円の予算の中から1290円俺のためにそれで予算が少し少なくなるわけね。で悪いねって言って、大二郎も悪いじゃないよって、それで別の遠藤くんの買えたじゃないかってこう言うんだけど。で、その前、H&M 行った後さ、大二郎がさ、ね、ちょっとさ、遠藤くん、髪切ろうか。ね。髪切ろう。え、ダニーもう。そうね。髪切ろうか。俺と大事で出すから半分ずつ。髪切ろう。って言って。で、1000円カットって言うんですか？ 11 カットって言って、それがあるから、って言って。そこ行こう。で、行って。大二郎も髪型も決めてあるってわけ。2ブロックにしよう。って言うんだよね。で、ダニーと2人で。で、あ、それ大事さ。お団子にしたらいいんじゃないかな。あ、いいね。って言って。これはね、結構割とね、オールジャンルに対応できるやつだって流行ってっからね、って言って、セレブは大体やってんだって二人で決めちゃうんだよ。で、さすがに髪切るとこまでは俺まだ計算外だったから、一応遠藤くんに聞いたんだよ、俺。遠藤くん、髪切るの OK っすかって聞いたら、いや、俺もいいんだけど、えって言って、いや、いいから切ろうって言って、連れてかれちゃう、そのまま。で、床屋行って、床屋に大ちゃん交渉するんだよ。すいません、彼の髪切ってもらいたいんですけど、って言って、なんか、ほんとトンネルズの罰ゲームみたいな、こう、感じっていうんですかね。なんか、高校生で、なんか、ミスったやつ坊主にするみたいな勢いで、こう、髪切ろうって言って、髪切らされて、頭クラクラしても喋ったらもうクラクラしたけど、その日曜日のこと思い出して。で、切ってさ、それで、何ミリかどうかってことも大ちゃんが指定するんですよ、それで。4ミリでって言ったら、4ミリ短いかもしれないですよ。あ、そうっすか。じゃあ7。いや、6ぐらい平均なんですか。あ、じゃあ6でいいですって言って、遠藤くんの髪残ったのに大二郎がそれでいいですっていう風に言うわけね。で、黙ってんの。遠藤くん、いいのかなって言って、いや、遠藤くんやってもらおうって言って、金出すの2人なんだからって言って、俺もさ、まあ、遠藤くんほら、髪は伸びるし、って言って、フォローになってんだかなってないんだよくわかんないことをこう言うわけですよね。で、こう、いいのさ、こう、じゃあ、すみません、お客さんはちょっと他、そちらでお待ちくださいって言って、敷居がある椅子のところで俺たち待ってたら、遠藤くんせっからブイーンっていうバリカンの音が聞こえ出したわけよ。何されてんのかなって言って、出てきたら髪さっぱりして、またいいんですよ、イメチェン履かれて。で、こりゃいいやって二人、三人で行ってさ、で、トイレで、その H&M の服着替えてもらって、それで、髪も短くしてね、それで、大ちゃんが、じゃあジェルをね、用意したからって、ダニーと大ちゃんでさ、じゃあジェルを俺が買おうって大ちゃん買って、ジェルを頭につけてさ、で、こう、輪ゴムでお団子にしてさ、爽やかになったんすよ、これが見事に。で、そんで、まだ、ほら、予算はだいたいそうね。まあ、僕の靴代別として5000円残ってるから、さ、俺がさ、遠藤くんちょっと靴買いに行かねえかって言って、ABC マート行ったら、ラッキーだね。バンズの靴がさ、今半額で売ってて、3500円で売ってんですよ。で、それ白のスニーカー、スリッポンみたいな、こう買ってさ。それで、じゃあ靴下も買うかって、じゃあ靴下俺がおごろうって、靴下遠藤くんに買ってやってさ、それで、靴下も買えて、ベリーショートソックスみたいなの買ってさ、いやーイメチェン大成功ですよ、あれは。ああ、で、よっしゃって3人4人で喜んでね。で、 じゃあ、これ来月はちょっとメガネ変えようぜとかつって言って。まあまあ、2、3ヶ月に1回定期的にワンアイテム揃えてったら全然面白いからつって言って。これいい企画ですよ。で、ほら、やっぱさ、人のこう買い物に付き合うって俺自身もあんまないわけですよね、そんなにね。あれ面白いですね、人がどういうふうにチョイスするかとかさ。で、ほら、遠藤くんも素直だからさ、大二郎こっちいいんじゃないって言ったらさ、来てみますって言ってこう着るわけよ、そんで。でサイズちょっとちっちゃいですねって、あ、じゃあ別、さっき言ったように別の変えてみようかって言ってこうやってさ、だからいいんだよね。これまた2、3ヶ月に1回やりたいですな。これはちょっとね、このスパルタコーディネートの会はね、うん、そしたら大ちゃんが次の日言うなって言われるかもしれないけど、服選んだストレスとですね、遠藤君のせいとかするんじゃなくてね、やっぱこう1週間悩んだやっぱこうストレスと、いや、そのストレスじゃないな。俺とダニが散々騒いだストレスで、次の日起きたら、ダイちゃん、顔半分が顔面麻痺になったっつうね。それで今、トゥーフェイスみたいになってますね。バットマンのダークナイトの中。左側が全然動かなくてですね。もうそれでいろんな、ダイちゃんちょっと他になんか肘悪くして、それと薬とかも飲んでるんで、俺薬漬けだっていう話してますけどね。だからさっき本番前に、あだ名松本清にしようって話になって、だから大ちゃん落語名はこれ立川松本清ですね。立川松清だ。ね。いやだからちょっと顔面麻痺ってなかなかインパクトだってさ、どうよ、ちょっと、いろんなこと起きますね。本当にそれで落ち込んでましたよ、大ちゃんも。体が俺は弱いって言って、で、さっき本番前にも喋ったんですけど、体鍛えすぎなんだよ、バカ野郎って兄貴に説教されるっていう、それで。お前のせいじゃないって言って、悪いのはお前のせいじゃないって言って、お前が体鍛えすぎるせいだって、全然フォローになってないの、フォローってのは最近よくするんですがね。だからもうそれ、丹波兄弟ボロボロですね、本当に。まあでもとにかくね、そんな感じでね、これね、スパルタコーディネートの会はですね、他の方も募集しておりますんで、ちなみにですね、靴下と髪切る台は、なんかこちらで出すらしいので、コーディネート迷ってる方はぜひぜひですね、レディオ2.4キロまでね、メールくれれば、寺門に来てもらうことになります。富士山の寿司堂の。それで私と大ちゃんとダニーさんでやりますんで、ぜひぜひですね、スパルタコーディネート俺もやりたいって方、メールください。はい。というわけで、こんな感じの僕の習慣でございました。はい。続いた、レビュー 2.4 キロ、インダハウス。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロインダハウスでございますけどもね、今日はあれですよ、風に立つライオン、まだやりませんね、すみません。いや違うんですよ、走ってたりなんなりするとどうしてもタイミング逃すってとこあるんでね。いやでもちゃんと頭の中残ってますからね。でこの間秋葉行ったんですけど、ちょうどその日土曜日でしたから、安倍やめろコールがあった日だったしね。で聞き逃したんですがね、ちょうど僕と稲本くんが秋葉出るっていうタイミングで始まったらしいんですよ。やってるやね、俺だって言ったよね、うーちゃんこっちさんの分も安倍やめろ安倍やめろって。いや我々はそのほら出会ったのがそのほら9条護憲派のデモで我々3人出会いましたんでね、やっぱそうなると、その前から知り合ってるって言ってますけど、それで会ったんでね、会ったんでねって嘘をついてるのに乗っかって言うってわけわかんないことになってるけど、だからもう本当に嫌なんですよ安倍が本当ね。でそれ言いたかったんだけどね、言い損ねたのと、あと秋葉がハマりませんね、やっぱそれはそうですよね。やっぱ代官山渋谷っていうおしゃれな街歩いてる人でしょう、どうも降りた瞬間ダメなんですよね、なんか街の雰囲気がこう、なんでしょうか、こうなんかアニメって感じしてダメなんですけど、ちょっとですね、そういうプラモデル屋さんみたいなの入ったんですよね。そんなお店ばっかりですから行くとですね、ハイニューが飾ってあったりするんですよ。そうするとガゼンテンション上がって、あ、意外と俺この街大丈夫だなって思いましたね。で稲本くんに、これはねベルトオチカチルドレンっていう小説にしか出てこないからねって言ったら、稲本くんポカンとしてましたね。本当、まあそれはそうですね、というわけでレビューに行ってみるんですけども、今週はもうたくさん喋りますから、もう本当にですね、こっちさんにもう編集点だけよろしく頼むぜっていう風に言われてます。これもプロな腕の見せ所というわけでね、今日はもう本映画のもうごちゃ混ぜですね。というわけでいきましょう。まず一冊目はこちらですね、吉田裕美さんで、やっと喋りたかったです、ようやく喋れる、 あ、ピースオブケーキですね。はい。で、吉田博美さんですが、この人はですね、クラフトエビング紹介という、そういうブックデザインやってらっしゃる方々いますね。よく、先々週ぐらいもこのラジオで紹介したんですが、で、私、この人たちのファンでね。で、まあ、うーちゃんに教えてもらったんですよ。いや、いいんだから、読んでみねえかって言われて、で、読んで好きだって話になったんですよね。で、この吉田博美さんは、クラフトエビング紹介って、その、夫婦二人でやってらっしゃるんですけど、その奥さんの方ですね。その方が、自分単独で書いた本ということなんですが、なんですがね、これはですね、もう、ほぼほぼもうクラフトエビング紹介好きな人ならきっと好きっていうような、また内容の本ですね。クラフトエビング紹介で自分たちで本出すときって、こう、うちはなんて言うんでしょうね、あれって半分小説みたいな感じですよね。もうほとんどね、フィクションね、フィクションというか、こうメタフィクションみたいなことをやるという認識なんですがね、この本もそんな形で進んでいくんですよ。まあ、吉田博美、という人がいてという。で、まあ、その人が、まあ、いろんな不思議な、こう、自分で本を作っていくっていう、本の中で本という、まあまあ、まさにクラフトエビング紹介とか、そういうノリに近いんですけど、これがですね、素敵なのがですね、いろんなこと、まあ、半分エッセイ、半分小説みたいな、それこそ本当クラフトエビング紹介みたいな感じなんですが、これはね、いいんですよ。紹介しているのが、もうね、なんて言うんでしょう。まあ、実例というか、実際の本の中の中身を紹介するとですね、例えば、夜中眠れない時に何をするかというと、夜中に起きてパンを作るっていうんですよね。で、夜中のパンの作り方なんて言ってね、夜中2時ぐらい、12時ぐらいかな、からこう2、3時間かけて眠れない時にパンを作って、まあ、朝食べるみたいなことをこう書いてあってさ、なんかいいじゃない、ほっとするじゃない。なんかで友達とお茶をしていたら、なんか向こうから犬が来て、なんかすごいこう味のある犬 でその味のある犬をイメージして自分の出版社を作ったとかさ、なんつでしょうか、こうあれですね、原田知世さんのブレンディーの CM とか好きな人は絶対好きな本だろうなというふうに思うんですよね。で、私原田知世さんのファンですから、なんて言うんでしょうか、読んでてほっこりするっていうのかな。で、あと友達のね、なんかこう作家さんがいて、その人何作ってるかというと、コルクを使ってコルク人形を作ってるっていう友人の話が出てきたり、で、その旦那さん漫画を描いていてとかって、その旦那さんの漫画がこういきなりこう作品の中にこう挿入されたりするんですよ、この本の中で。で、あと、旦那さんなんだっけ、吉田篤弘さんか、クラフトエビング紹介ね、もう一人の方ですけど、で、その人のなんか小説みたいなものがまたこの作品の中に入ってきてというね。まあ、僕はこういうスタイル好きですね。小説、今日、エウロペアナって、まあ、この間、ちょっとここでね、紹介した本があるんですけど、20世紀概説みたいな本を読んだんですが、で、それも反小説、反事実みたいなことごちゃ混ぜになってると、で、やっぱ好きですね、こういうのは、なんて言うんでしょうか、メタフィクションするのかな、まあ、読書を考える読書みたいなものっていうのかな、で、それってのは別に面倒くさいこと何もなくてね、別にこうクラフトエビング紹介の好きなとこっていうのは、まあ、なんつうんでしょうかね、こう本当それがカジュアルに楽しめれるっていうか、こう楽にね、何面倒くさいこと言わずに、まあこう誰でも分かるようにこう書いてあってっていうとこで、それで言ってもこうクラフトエビング紹介のすぐそこの遠い場所って今本読んでるんですけど、それなんかでもまあこう時間と記憶みたいなものってすごくテーマになってくるんですよね、クラフトエビング紹介。まあ大体順番通り読んできてるんですけど、で、まあそれよりももうちょっとこう日常に即したものがあったり、さっき言ってパンも作ったりとかですね、なんかそういう話ですから、なんかこれね、僕は読んで思ったのが、吉田篤弘さんの最近本を読んだんですね。吉田篤弘さんは結構その後小説とかいろいろ書いてるんですけど、僕は吉田篤弘さんよりもはっきり言えば吉田博美さんの方が絶対買いますね、センスとしてね。吉田博美さんは残念ながらこれ一冊以降自分で単独の本って多分出してらっしゃらないんですけど、こんないい本書くやつは絶対また書いた方がいいと、吉田博美早く本書けって言いたいね、これは。頑張って書いてくれよということ言いたいな。うん、そういうこと思いました。だから、吉田博美さんね、クラフトエビング紹介で仕事やるのも素晴らしいことだと思いますがね、ぜひこういうファンがいますんで、もしこのラジオ聞いたらですね、よし、私もう一回書くわという決意してもらいたいですね。はい。素晴らしい一冊でしたんで。あと、手の震えるギャルソンっていう話あったね。今、こういう感想を見てて思いました。手の震えるギャルソンの話って吉田篤弘さんの小説の中に出てくるんで、そうすると、 ギャルソンなのに手が震えちゃって全然仕事にならないって言ってね、彼女に愚痴るんだ。ギャルソンが僕向いてないって言ったら、向いてないことないわよって言うんだよね。彼女が絶対あなたずっとやりたいって言ってたじゃないっていうの。でなぜ手が震えるかっていうと、それ緊張してるからでしょって言うんだよね。でなぜ緊張するかといえば、あなたがそれほどギャルソンという仕事を愛しているからだっていう風なことを言うんだよ。こういう慰め方ってのはいいですよね。だから僕のマネージャーさんみたいにですね、仕事振るときに自分の殻破ってみないかとかね、それあんたの都合のいい解釈じゃないかっていうこと言っちゃいますんで、めんどくさい、こういう割と隠蔽、半分隠蔽みたいな人は、殻とかってだってそれあんたから見た殻だろうと、俺は別に今自分人生を謳歌してるぜというところありますんでね。なかなか難しいけども、こういうこう背中の押し方ってのは素晴らしいんでね。まあまあそのマネージャーさんだって俺に一緒に頑張ってこうぜってこと言いたかったんでしょうけどね。つい言い方って大事だなと思ったってとこですけども。ええ。マネージャーさんこのラジオ聞いてるらしいんで、俺のこと言ったなってまたわかると思うんですけどね。とにかく。まあ、素晴らしい本ですんで、吉田裕美さっきも言ったように、絶対本書けあんたってこと言いたいね。はい。このあんたって激しった激励の意味ですからね。というわけで、もう最高の一冊。というわけで今日の一冊目は、吉田裕美ちゃんで。A piece of cake でした。はい、で続いてですね、どうしましょうか。映画行きましょうね。映画喋りたいですね、やっぱね。というわけで続いて2本目ですが、皆さんお待ちかね。あ、こっち行こうかね。まずこっち行こうか。ね。ちょっと順番前後しますよ。貼った順番と。よろしいですか？よろしいですね。はい。というわけで、今日のですね、2本目は、監督さんがですね、ちょっと待ってよ。監督さんじゃあ後で言うわ。ね、今俺貼るの忘れちゃった。で、ですね、主演も忘れちゃったんでタイトルだけ。スターウォーズ、ローグワンですね。ローグワン、スターウォーズ、なんだっけ、なんとかストーリーってついたな。なんだっけな。あ、ローグワン、スターウォーズストーリーですね。はい、というわけで、スターウォーズのですね、皆さんご存知の、エピソード4の直前の 3.5 本目なんですが、シリーズ的に言うと8本目という、ちょっとなんかよくわかんない感じになるんですけども、ガンダムみたいですね、SF ってこう時間が前後してね。時間がわか、見てる人だったら、ああ、そこの話かってすぐわかるんですけど、うちの大ちゃんスターウォーズ好きじゃないっていうことを公言してる人ですから、ローグワンってどこの話に入ってくるのって言われて、エピソード4の前、4って何？いや、だからエピソードを子供出てくれ、子供出てこないですよって、一番最初にルーク、あの前かって話になってごっちゃになるらしいんですがね。でも、それの、まあ、スターウォーズの一番最初の作品ありましたね。ダース・ベイダーとレイヤー姫とか出てくるやつ。あれの直前まで、描かれるという話ですが、でこれがですね、なかなかスターウォーズファンには、まあファンにはっていうかみんな好きですからね、まあまあみんなでも見なくてもわかると思うんですが、まあそのデススターというこう惑星を破壊するその要塞をね、帝国軍が作っていて、それを破壊するためにこう地図を盗む、お話なんですよ。でそれで反乱軍って、まあ、帝国軍とこうね、相反する、まあ、グループがいますけども、それを、こう、メインに描いたお話なんですけど、割とこう、7人ぐらいのメンバーで戦うっつんで、なんて言うんでしょうね、7人の侍みたいだなんていうふうに解釈する人もいるらしいんですが、で、まあ、お話が、まあ、始まっていくとですね、一番最初主人公がいるんですけど、これがね、今私、情報入りたいんだけども、今もう僕のこのビバルディが固まっちゃってダメだね、これ本当に。いやー、ソフト開きすぎだ。でまあその主人公がいるんですけど、女性の方なんですけど、でこの彼女のちっちゃい頃が始まってるわけで、この彼女のお父さんっていうのが、デススターを作っていたんだけども、なんかちょっと自分のそのやってきた仕事みたいなのがもう怖くなっちゃって、惑星のなんかこう過疎地みたいなところに突っ込んでるんですよ。でそこに帝国軍がやってきて、お父さんを連れ去っちゃうわけで、連れ去るときに奥さんも殺すんでバーンっつって言って、で主人公だけはこう隠れてね、逃げるわけ。そしたらそれから十何年後にこう話が始まっていくと、なんかそんで反乱軍がいてさ、でそこになんか主人公がこうなんだかんだこう関わるようになるわけ。いろんなこう事件が起きて、でまあデススターの地図をお父さんがまだ生きてるらしいという情報を入手して、じゃあお父さんの救うのと同時にその地図をね、その手に入れようという、こう作戦が動いていくって話なんですけどね。これ監督さんがですね、ギャレス・エドワーズというですね、ゴジラを撮った監督さんなんですよね。前の2014年に一回ゴジラってハリウッドでまた作られてるんですけど、それやった人なんですけどね。 あの、演出としてはですね、そのドクターストレンジなんかに比べ、ドクターストレンジもとてもその演出良かったかなというところがちょっとあるんだけども、あの、なんて言うんでしょうね。すごいこう洗練されたようなこうタッチの映画じゃないんですよね。なんだけども、これがやっぱさ、見てるうちにやっぱがぜん盛り上がってくるんですよ。これがどうしたって。で、やっぱ、この、一瞬ね、一瞬だけ、あの、例えば、あの、ウーちゃんに似てるって僕はよく、R2D2 が一瞬出てきたり、C3PO と一緒にね。でも、ずるいですよね。映画として、多分、キャラクターとして出てきて、ワンカットだけ出てきただけで、キャーって手叩かれるって、老若にゃんの、男女が、みんなこう共通して盛り上がる、多分、スターウォーズのキャラクターしかいないと思うんですよ。それなんでかって言えば、ハリーポッターが出てきたって言ったってさ、やっぱハリーポッターどうしたって年取っちゃうじゃない、やっぱり。で、スターウォーズほどはっきり言っちゃ認知されちゃいないよね。やっぱスターウォーズ一番だと思うんだよ、映画のキャラクターとして絶対に。で、その中でさ、進んでいくとさ、ダース・ベイダー出てくるわけですよね。で、ダース・ベイダー出てきちゃったらさ、もう、ダメなんだよ。で、ストームトルーパーで、あの、白いやつですね。一番最初から出てくる。で、こっちってのはさ、ストームトルーパーがクローンでいてとかっていう情報も全部入ってみるじゃない。もう、ニヤニヤニヤニヤしちゃうんだよね。映画が進んでいくごとに。で、X ウィングだ、なんだ、とかさ。で、あと、エピソード4に、出てきた、なんだっけな、CG で出てくるんですけどね。これ、あれなのかな。ラダス提督っていう、その、エピソード4に出てきた、5とか6に出てきたのか分かんないけど、そのキャラクターがですね、あの、出てくるんですよ。で、この人は多分もう亡くなってる役者さんって、さすがに30年ぐらい前にもう70、60歳ぐらいの役者さんだったと思うので、その人をですね、CG で再現して出してるんですけど、その CG あんま綺麗じゃないんですけど、あの、でも、それでもそういったファンサービスっていうのがもう、ツボついてくるんですよね、これどうしたってね。だから、これスターウォーズをずっと今まで見たきて人だったら絶対楽しめることも受け合いだと思うんですよ。絶対間違いないというふうに思うわけ。でも、楽しむにはスターウォーズ全部見といた方がいいだろうなってことも言えるんですが。だけど、偉いのが、これね、ネタバレしちゃいますけど、エピソード4のストーリーが始まる10分前までを描くんですよ。最後まで。だから、見終わるとエピソード4のそのままオープニングにつか、つながるところで終わるので、がぜん見たくなるのと、あとですね、ガンダムの話しますが、ガンダムのですね、あのレビル将軍って一回捕まってるんですよ。レビル将軍って出てくるんですけど、ガンダムで、あの、こうしたルーム戦役っていうところで一回戦いがあって、シャアとかに、まあ、負けて一回捕まってるんですけど、そういうね、10分前までの艦隊戦っていうものを描くんですよね。だからこう、多分これ30年、40年ぐらいずっとスターウォーズ見てる人だったら、まあ下手したら高校生から見てたって人、今60ぐらいに近い人だったら、多分、あ、俺が高校生の時に見てた10分前までやってくれてるっていう喜びね、多分感じるんじゃないかなというふうに思うんですよね、これは。いやー、スターウォーズって無敵ですね、こう考えると。あのもう、だって、いや、エピソード7ね、見てても、ハンソロとレイヤ姫が出てくるだけでいいんですもんね、だって。で、それで、エピソード、さっき言ったように、また R2D2 だ C3PO がちょっとカットの、シーンの片隅でチラッと出てきたりするっていうだけで、あーってなるっていうのはさ、これはいいシリーズだというふうに思ってですね。で、話も泣けるんだよ、親子。あと、っていうか、かっこいいのはですね、これやってるのは、チアルート・イムウェっていう役と、ベイルズ・マルバスっていうね、ドニー・エンとチアン・ウェンっていう、このアジア系の役者さんが二人やってる役がすごいかっこいいですね。あの、ドニー・エンがやってるチアルートっていうのはね、盲目なんだけど、もうほとんど目見えんじゃんっていうぐらい、それでもこう全部こう、すごい強いキャラクターが出てきて、あと、ベイズ・マルバスっていうのもこうアジア系のキャラクターなんだけど、マシンガンを持ってね、むっちゃ強いんですよ。バーバーって打って。この二人かっこいいっすね。あの、なんか、フェリシティ・ジョーンズってあの、あれありましたね。あの、ほら、ホーキング博士を描いたさ、僕と彼女のセオリーでしたが、あの、あれとかに出てる女優さんですけど、僕、この女優さん好きですけど、なんか、この時あんま可愛く見えなくてそうでもねえなと思ったのと、キャシアン・アンドってね、ディエゴ・ルナって役者さんがやってる、この役者は、あの、はい、キャラクターもですね、なんかあんまかっこよくなくて、主人公の人はあんまかっこいいなと思って見なかったんだけど、このドニー・エンとね、チアン・ウェンの役はね、ちょっと久々に、いやー、またキャラクターとして出てきてほしいなーなんて思いつつ見てましたね。これスピンオフの成功作ですね、これは本当。というわけで、 まあ、見てほしいんですが、できればですね、エピソード4、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7って見て、これ見るとですね、もう絶対面白いと思うので、なんとかですね、ちょっとおさらいしてですね、見ていただきたいな、というふうに思いました。はい。というわけで、今日の2本目はですね、監督さん、ギャレス・エドワーズで主演がですね、フェリシティ・ジョーンズで、ローグマン、スター・ウォーズ・ストーリーでした。はい、で、続いて3本目ですがね、まだ時間ございますか？時間まだまだございます。すいません。あと今日も喋りたいことたくさんあるんでね。どうしましょうか？次これね、迷うんですが。また映画行っちゃおうか、いや、本か、どっちだこれ。いや、よし、行こう。じゃあ、決めた。また映画行きましょう。はい。というわけで、今日のですね、3本目がですね、監督さんがですね、来ました。フェデ・アルバレスで、主演が、この人は、なんと最近、私ちょっと気になってる、ちょっとというかだいぶ気になってる、ツインピークスの、ツインピークスリターンという新作にも出ている、ジェーン・レヴィで、ドント・ブリーズですね。はい、ドント・ブリーズなんですが、このお話がですね、アメリカのデトロイトが舞台ですね、若者3人が泥棒をやってるんですよ、ね、でそれぞれなかなか複雑な家庭環境をこう抱えてるらしいんだ、どうやら。でその3人のね、男の子と女の子が、男の子2人、女の子1人なんですが、でこの3人がですね、盲目のですね、老人がどうやらその娘さんが交通事故で亡くなった時に、金持ちからね、賠償金をすごく踏んだくってというか、踏んだくってというかでもないな、賠償金をもらって、そのお金がどうやら家にあるらしいと。で3000万ドルだから1000万か1000万ドルぐらい、10万ドルかあると。でこれを盗みに行こうつって、この お家に入るんですが、この老人というのがですね、元軍人ですごいその超感覚を持っていて、この3人がその老人に逆に追い詰められていくというスリラーなんですね。でぐずぐずアメリカでもヒットしたんですがね、続編もどうやら作られるらしいんですが、これずっと見たかったんですよね。その盲目の老人がその若者3人をどんどん追い詰めていくというストーリーがすごい気になって、蔦屋さんで最近 DVD レンタルしましたんで、もう借りに行ったんです。借りて見に行ったんですが、で大ちゃんと一緒に見たんですがね、これがいい映画だ、楽しいよ。これは怖い怖いね、本当に。でまずやっぱもうドラマとしても典型でしょうね。そのやっぱりそのほら、私は常々言ってるんですが、アクションか、アクションものの監督とか、ホラー映画の監督さんっていうのは、実は言うとすごく繊細な演出がするんだというふうに僕は前々から常々言ってるんですよね。それはウエス・クレイブにしてもそうだったろうと。それこそエルム街の悪夢のセブンですか。あれでですね、見事にこうメタフィクションみたいなことを描いて見せたわけよね。で、俺はそのセンスすごい買ってるんですよ。だからくだらないが撮るなっつんで、ウエス・クレイブンなと思いつつ、まあ死んじゃったけどね、あの人本当ね、スクリームとかどうしようもないが撮ってたけども。で、それでね、このフェデ・アルバレスって人は私ちょっと知らないんだけど、まあ多分新人さんの監督さんなんじゃないかなと思うんだけど、演出がまあ繊細だ、本当に。見てるとですね、その、まあちょっとドラマという部分は違うかもしれないけども、なんとなくこう、ホラーに入る前にこう、なんだ、ドラマを描くっていう点で言えば、エクソシストとかね、そういったノリに近いのかなというふうに思うんですけど、エクソシストでもね、やっぱそれでオカルトの方向行くからあれうまいね。で、それでまあ、泥棒やる理由っていうのはやっぱあるわけですよね。ロッキーっていう、これ女の子なんですけど、ロッキーとアレックス、マネーっていう3人で入るんだけど、アレックスのお父さんがその警備会社に勤めていて、だからこう警備を担当している人の家の鍵があって、それ盗んで入ってるわけね、家で。それでまあやったりするんだけど、なんかどうやらまあお父さんとの関係性うまくいってないのかな、なんてニュアンスとして感じるんだけど、でロッキーの家庭なんかもう結構こうすさんだ家庭でね、で小さい妹がいて、もうお母さん妹の面倒なんか見なくて、でロッキーだから母親代わりに面倒見てるような、エイトマイルの家庭みたいなね。エイトマイルあそこまでひどくないか、まあまあとにかく。でまあ、その3人が入っていくわけなんですけど、そうすると、まあ、そこのドラマっていうのは丁寧に描いて、だからやっぱ面白いね。これはやっぱね、映画としてツボついてるなと思った。僕の好きなタイプだね。どうやったって入った3人が悪いんですよ。泥棒として入った3人がね。でも これ芸術においてはやっぱそれが逆転するんですよね。なんとかして逃げろというふうに思うわけね。これがどうやったって自分の家に泥棒が入ってきて自衛するという老人の方が正しいですよ。どうやったって正当防衛だと思うんだけども、これが映画という表現においてはね、まあ、文学にしたって音楽にしたってそうだと思うけど、逆転するっていうところでいいぞって思うわけね。こんなのもう邦画なんか絶対やらないんだからと思って邦画見てませんかね。これよい子ちゃんの話じゃねえんだ映画はっていう、どんどん何でもやれっていうふうに思うからさ、そんなモラルなんか俺たちに求めんなっつうふうにあんじゃん。俺たち3人にだってさ、なんか適切な言葉を選べとかね、冗談じゃねえ選べたくねえバカ野郎ってのあるじゃないね。なんだって言うんだっつうのあんじゃない。でやってやってって思って見てたんですよね。で演出がさっき言って繊細なのはね、このホラーっていうか、こういざ老人に追い詰められた時ももうその繊細な演出のセンスって、この俺この人は演出のセンスあると思うな。フェデ・アルバレスはそれいかんなく発揮しますね。ちょっとした細かいとこ上手に使ってさ、いやー最後のとこなんかもうまいんだよ。こうあーってこう最初のセリフと絡めたりして、こういやうまいと思って見てると、だんだんそっちの方向に感心していくっていうのがなかなかね、なんか後半怖いっていうか、そう残念なのがこれね、そのまま要はパラドックスを起こせばいいわけですね。逆説を、つまり三人なんとか逃げろと、もうストーリーなんか何もいらないって言うんだけど、老人のバックボーンってのを描いてしまうんですよね。そうするとダメー。いやーこれ我々三人としてはどうだろう、うーちゃんこっちさんね、我々三人が文句言うやつだよね。いらんねえんだってそんなのはって、悪魔の生贄見てみろよと。別にレザーフェイス悲しいとかっていう理由なかったじゃないって、トビー・フーパーの話よこれはね、リメイク版の方じゃなくて。ただいて襲ってくるこれだけでいいのに、いや老人が語るんですよね自分の心情を。いやいいよフェデ・アルバレス上手だからまあいいさ、それはいいんだけども、いやーちょっとひよったねーという、こう見てる側にサービスすぎですね、その辺は。この辺ねよく言うけど、ディレクターズカット版出してほしいな。いやつまりエクソシストを見てほしいんだな。つまり悪魔がなんで襲ってきたかってことはわからないわけですよね、それってのは。だからあの、いやもちろんそのコクリさんみたいなことやったってことあるかもしれないよ。でも得体の知れないということにこっちは触れたいわけだから。リングとかああいうのはバカ野郎の話なんですよ、あんなものは。怖いってのはなぜこうなったかなってことはいいんだ、そんなものは。見てるが勝手に想像すりゃ、2ちゃんの掲示板に勝手に書けばいい、便所の落書きみたいに。その辺がちょっと、フェデ・アルバレス、ちょっと爪甘かったなっていうところでね、ちょっと文句つけてんですけど。でもね、これ制作サムライミなんですよ。ということは、資料の腹渡ですよね。だからやっぱ、わかんない。フェデ・アルバレスの経歴は知りませんがね。こういうホラースリラーというか、こういったもので割とキャリアを積み上げていくってのはね、サムライミとしては応援してやろうって気持ちすごくあったんじゃないかな、やっぱ自分としては。フェデ・アルバレスは絶対これからね、もっと大きな映画を撮るべきだと思うね。あの小さい映画だってこんな素晴らしいやつはいないと思うんでね、あのどんどんやってほしい。これはあのつまんない仕事しないでほしいな。あのもっといい脚本で、いや素晴らしいんだ、でもこれもな、読者にサービスがね。これでうーちゃんいつも揉めるよね。ね。つまりさ、俺とかうーちゃんは客に日和るなっていうわけですよ。知らねえっていうの、興味ねえっていうのね。てめえが勝手にやってくれって、こっちも勝手にやるから、それ勝負だっていうわけ、俺とうーちゃんは。じゃないんだよ、作り手でもさ、いろんな人がいますから。いやーちゃんと見てる側意識しなきゃって、いや意識しすぎなんだそれっていう、サービス精神いらねえんだよ別に。こっち金払ってね、3000だって2000だってなんぼだって払ってやると。だけどいいもの見てんだ、単純に面白いって言って帰りてんだから、こうやったから分かってくれますよねっていうのは一番嫌なんだって俺とうちゃんよく言うんだよね。これはやっぱ私たち3人がやっぱデビッド・リンチ好きっていうところあるでしょうね。うーちゃんなんかもう大変ですよ、マルフォロンドドライブの語りさせたら2時間半の中で5時間ぐらい喋ってますからね。来週ちょっとうーちゃんのマルフォロンドドライブやろうと思ってますがね、まあとにかくねそういうとこあんだな。つまらないけど、でもね絶対面白い映画ですんで、これちょっと皆さん見てみてください。あの絶対いいから。これ大ちゃんにも話聞いたのに、いや面白いじゃないかって言ってて、やっぱ期待した通りだったなって。でも 確かにちょっと爪甘いなって話はしてましたけど、まあまだねキャリア積んでまだ日が浅いでしょうから、どっかこう守りに入るともあるでしょうから、まあまあそれは多めによしとしておきましょうね。はい、というわけでこれ絶対おすすめの一本ですね。でこのジェーン・レビットのね、目がギョロッとしてこんな大きくてさ、クマ 目の下にクマってさあるじゃん、目大きくてちょっとドロッとしてる人、ドロッとしてる人可愛いんだよね。ツインピークス出てるってこれ。やっぱリンチってその女優見る目あるなと思って、やっぱガゼンツインピークス見たくなりました。はい。というわけで今日の3本目はですね、監督さんがフェデ・アルバレスで、主演がジェーン・レビで、ドント・ブリーズでした。あ、ちなみにね、盲目の老人役やったね、スティーブ・ラング超かっこいいですから、かっこいいですよ。筋骨隆々の老人で。セリフ言わなきゃもっとよかったね。というわけで、その辺もキャラクターとしてもなかなか立ってて素晴らしかったですね。はい。というわけで今日の3本目は、ドントブリーズでした。はい、で続いて3本目ですが、3本目いかがいたしましょうか。まだもう喋れませんね。46分だ。行きましょう。映画か本かどっち、これうーちゃん最後決めて。どっちだ。行こう、これ行こう。うーちゃんと俺の共通点行こう。で最後はこれですね。いや、もう一個別の方にしましょう。本行きましょう、最後は。はい。最後はこう、うーちゃんと一個、うーちゃんとの思い出にするか、もう一つの方にするか。どうしよう、迷ったな。右取りたいジャケ、困った。フルーツか温泉かどっちですか。音声、わかりました。じゃあ、こっち行きましょう。今日の4冊目って4本目は本ですね。はい、で、今日の4冊目はですね、津村菊子さんで、君は永遠にそいつらより若いですね。はい、なんで温泉か、フルーツかといったかというとですね、吉本バナナさんのつぐみを紹介しようか、津村菊子さんの今を紹介しようと思った、どっちにしようかと迷ったんですよ。で、温泉かフルーツかって言ったのは津村ですから、やっぱそれは入浴剤ということで温泉ということを言ったんですね。分かりづらかったですけどというわけで、津村菊子さんですけども、この人はですね、あの芥川賞の候補とかになってるらしいよ。取ったのか一回でですね、これは私のうるわしのティファちゃんにですね、この間教わったんですよ。ティファちゃんよって、俺最近ちょっと吉田秀一とか読んでてさ、最近の作家を勉強しようと思ってるわけつって言ったら、じゃあ私教えてあげますって言うから、津村菊子好きですって言うから、知らないよつって言って、誰それって言ったら、面白いんですからって言ってて、そしたらなんだっけ、書いてんのがこの君は永遠にそいつらより若いとかね、あとなんだっけな、もうとにかくうちに帰りますとか、今検索方法出てきてますけども、あと仮想好きの行方とか、あと婚礼総来、総礼その他っていう本で芥川賞候補になってるのか、でポトスライムの船っていうんで芥川賞取ってますけど、まあ当てになりませんからね、あんなものは。でもう どうなんだろうと思って、でティファちゃんがじゃあ進めていくから、じゃあちょっと読んでみようと思って読んだんですけどね。でこれお話なんですけど、あのこれマンイーターという昔小説のタイトル出てたみたいで、単行本の際にこの君は永遠にそいつより若いというタイトルで出てるんですけど、主人公は22歳のですね、大学生なんですよ、女の子で。で堀貝さんって言ったかな。でこの彼女のまあ日常を描くという話なんですね、簡単に言えば。でそうするとまあ最初飲み会なんかやってんだね、大学生って本当飲み会ばっかやってますよね、あれいいなと思うんだけどね、まあ話聞いたら、いやそんなことないですよっていう人もいるんだけどね。でまあ飲み会やってて、でそしたらなんだっけな、浅野くんとかっていう男の子だったかな、堀江くんだかっていう男の子の話になるわけで、昔飲み会で会って、その飲み会の幹事にもう一回会いたいからさなんて言ってる、その幹事がさ、いやあいつ最近死んだんだよねって言うんだよね、あの交通事故で亡くなったんだってわけで、すごくその主人公はその彼のこと気に入ってたらしいんだよ。で22歳の女の子なんだけど、その女童貞だっていうわけ、処女とかって言い方しねえっていうわけ、自分のことも女童貞、もう使えない女であるっていうわけね、女としても私魅力がないっていうわけ、175センチあって、あの背が大きくて、 なんかこうあんまなんかこう女らしいこともできずにね、婚活女だみたいな、なんか読んでるとジェーン・スーさんみたいなイメージをこうするんですけど、そういうこと言う人ってジェーン・スーさんよく知らないけど、ほらでそれ読んでてさ、で飲み会のシーンがなんかやって、でも淡々と本当に日常つづっていくんですよね。で割と好きでさ、そういうスタイルはさ、割とこう男っぽい女の子っつうのかな。でその堀貝さん主人公ですけど、なんか家にさ、すごい部屋が汚くてね、でベッドがあるんだけど、その壁にさ一面女の子のグラビアを飾ってるんですよ。でなんか見るの好きだっていう風に言うわけね。でちょっとこうなんだバイトをしたりとかっていうことがあるんだけど、そういう日常を淡々と綴られていく中で、急に話が結構重くなるんですよね。現代っていうか海大前がマンイーターって言っただけあってさ、この堀貝さんっていうのはもう就職も決まっているんだけどもって言って、で児童福祉課にその自分は志望したっていうわけで、なんでだって言ったら誰にも喋っていないんだけど、高校生の時にテレビを見ていたら、10年間だったかな、行方不明になってる男の子の話ってのが出てきたっつうわけですよ。そしたら堀貝さん別にその男の子に何のね、修二君とか言ったかな、その修二君と何の面識もないのに、そう自分のことのようにショックを受けるわけ、それを見て。でこういうこう救いたいみたいな気持ちを持ってるんですよ。いやもしかしてもっと言えば修二君を救うみたいな使命感みたいなものを実は抱えていたってことがわかるわけですよ。でそれでなんつうのかな、何言おうと思ったんだろう、これなんで、まあ実際はそういったこう別になんか友達と恋愛の話をしていてとかっていうことの中にも、実は言うとそういうこう影があるってことがこう分かっていくわけですよね。でユーモアのセンスとかもすごくいい中で話進んでいくんだけども、なんかそのいや僕読んでてねすごく好きなんですよ。さっき今言ったようにこの作品のユーモアみたいなところもすごく好きでね、なんか具体的に言うとちょっとパッと今思いつかないんだけどもさ、なんていうんでしょう、こう寒いことあんま言わないっていう印象強いんですよね。なんだろう、こう面白いこと言おうっていう風にしてやたら気合入っちゃって結構空回っちゃうってこと結構あるじゃないですか。いや僕だってしょっちゅうあるんですけど、そういう人も見ますけど、なんかこうさっき言ったように日常に即しているから、別にこうなんていうの、友達同士の冗談みたいな会話をそのまんまこの本の中にこう閉じ込められているっていう印象があって、僕はそういう感覚すごい好きなんでね、まあそういう繊細さっていうところすごい買うんですよこの本の。だけどこの本はさっきのドントブリーズとも似てるんですけど、そういうこうまあずっと女で童貞で、女童貞っていう少女で、それでも開き直っているかというとそんなこともなくて、やるチャンスがあれば別にいつだってやりたいということもなんとなく思っているみたいな、そういうちょっとバカバカしいっちゃバカバカしいんだけども、でもなんていうのかな、それでもこう自分を見つめ直していくわけですよね。やっぱりこう作品が展開していくと、でその中でさ、やっぱ自分はどうやらその性的な思考っていうの、思考とかそういう言い方って難しいけど、それが実は女性にあったのではないかみたいなことも主人公気がついていくんですよね。だけどまあこれなんだろう、吉田秀一さんも割と同性愛っていうことを描くけども、もうやっぱり2000年以降とは90年代、いやもっと前からかもしれませんね、としたら もっと言えば、としたら19世紀ぐらいからやっぱりそのゲイということだけで別に物語ってすごく強く何かこう引きつけるってこともなかなかもう難しいような気がするんですね、本の中では。本ってやっぱずっと進んでたと思うから、正直言えば、スキャンダルということもいろいろあったし、カポーティ、ゴアビダル、オスカーワイルドとか、それこそテネシー・ウィリアムスとか、そういうゲイだっていう人、まあ割とオープンだった人もたくさんいると思うんで、オープンになってしまったということもあったかもしれないけども、まあ吉田秀一さんにしてもそうだけども、割とそういったところで別にそんな読者をそれで引きつけようなんて思っちゃいないわけ。別に普通に淡々と行くという。で、これは監督さんで言えばグサビエ・ルドランとか、ちょっと名前間違ってるかな。マイ・マザーっていうね、一番最初の作品すごい買ってるんですけど、それでもそうでしたね。高校生の男の子が主人公で、まあ、ゲイで。で、まあ、ボーイフレンドがいてというところで、まあ別にそれで何か大きな騒ぎになったり、これで映画を一つテーマだというふうにして動かさないというところで、やっぱまあそういうところは現代的だろうというふうに思って、好きですから、そういうのは僕は男であれ女であれ愛はいいじゃないっていうふうに思っている人ですから、 で、そういうとこいいんですけど、やっぱその、この影の入れ方ですよね。やっぱ難しいのはね。これは、もしかしたらトルーマン・カポーティの遠い声、遠い部屋とかもそうだったかもしれないけど、タイトル微妙に間違ってるかもしれないけど、やっぱその、作品がもう一個別の段階に行くっていった場合って、このさっき言った主人公の影というものが、実にさっき言ったドントブリーズと一緒なんだけど、こう、読者を引きつける、こう、道具に見えてしまうのね、僕はどうしてもね。で、実際、最後まで喋っちゃうけど、その、さっき飲み会で会った男の子っていたじゃない。で、その彼って実は自殺したって言うんだよね。で、その幹事の彼が友達連れてこう、部屋の整理してるって言うんだ。親がちょっと関西の話が舞台なんだけど、で、ご両親が山形に住んでいて、なかなかほら、来るのが大変だから、こう、クラスメートが、代わりにこう手伝ってやってるってわけね。で、そこで主人公が行くと、その飲み会で話聞いて話を思い出すわけ。どうやら下の子がネグレクトっていうんですか、こう、なんだ、育児放棄を受けてるらしいと。で、その彼の名前は修二君だとかつって言ったっつうのが確かね。で、それを思い出して主人公が無理やりベランダからこう伝ってって下をこう行ってさ、その男の子を助けるっていうのが一つの作品の大きなテーマになっていく、んですよね。見せ場だと思うんだけど、こういうとこって果たして必要だったのかなという、その最近坂本龍一さんのちょっとインタビューを読んでいて、坂本龍一さんがその西洋的な音楽のルールから外れたかったっていうことを言ってたんですよね。それは別に右翼だとかっていうことを言いたいじゃなくて、つまりそのアフリカの音楽とかだったら、まあ、まあ西洋の音楽ってあえて大きくまとめちゃうけど、永遠に続いていく音楽、永遠に続いていく音というものがあるっていうことを話すわけさ。そうすると例えば、まあ、例えば20分の曲でとか5分で曲が終わりますとかっていうことじゃないものもあるんだってことを言うわけですよ、坂本龍一さんが。そう考えると、実は言うと起承転結をつけて、冒頭部分、展開部分、終結部分っていうものが必要であるっていうのは、もしかするとね、これ文学の罠かもしれないというふうに思って、そういったものは必要ないんじゃないかっていうふうに、さっきのドントブリーズに関しても思うんですが、もうちょっと適当でもいいというふうに思うんだよね。で、それをもしかしたらプッシュできない作者の資質なのか、もしかすると編集者の体質なのか、読者の問題なのかってことは僕わからないけど、何かこう、すごく良かった部分が、何かいかにも文学やってるってよく言うけどね、このレビューでも。いう感じがついしちゃうんだよね、俺は。だから、実にもったいないと思ったんね。こんなに日常を繊細に綴ることできるセンスを持っているのに、日常って別にほら、何か大きな出来事が起きてっていうことって、まあ、ないっちゃないじゃない。まあ、あるっちゃあるかもしれないけども、まあ、そこの一部分切り取ったっていうことかもしれないけどもね、津村菊子には、おとなしい話もう少し書いてもらいたいな、という、そんなに必要なんでしょうか。そんなに欲しいですか、やっぱ欲しいですか、誰に言ってるか分かんないけど、なんかこう、そういうルールみたいなものっていうのは、私ぶっ壊すためにあるというふうに思いたいというところがあるんでね、ちょっとその辺は少し、すごく好きなんだよ、この小説ね。多分、今もう興奮しちゃってんで、いろいろ話したいこと全部忘れちゃってると思うんだけども、まあ、そうですね。その辺がもう少し、こう、スッキリしてればな、なんていうふうに思いましたね。まあ、とにかくでも、これすごく好きなんです。最後否定的なことばっかり言ってしまったけども、もう、やっぱティバちゃん、俺センス好きって思ったしね。ぜひですね、そんな長い本じゃないんで、ぜひ読んでもらいたいので、もしですね、パッと思い出していただけたらね、文庫等も出てますんで、気になった方、ちょっとこれ手に取ってみてください。はい。というわけで、今日の4本目はですね、津村菊子さんで、君は永遠にそいつらより若いでした。というわけで、以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、出た。というわけでエンディングですけどもね、すいませんね、今日もダラダラダラダラ喋っちゃってね、ダラダラダラダラダラ喋るの好きなんでね、本当もね。というわけでレビュー 2.4 キロ、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃんじゃん送ってください。で、インスタがあと20秒しかないんで、この辺で終わりたいと思います。はい、もうメールも送ってください。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。